南北友好条約。
この番組はアニオタ、声優オタ、声フェチのニーナさんと白玉さんがいろんな意味でマニアックなお話をゆるゆるとしている寝れないあなたのためのお休みラジオです。
30日配信分です。高杉ニーナです。
白玉はずきです。お久しぶりです、
ね、お久しぶりです。
これでどうでしょう。あ、画面がバキバキなのは気にしない。
手がバキバキ違うよ。手がバキバキじゃない。
乾燥肌かな。
違うよ。手がかじかんでる。
乾燥肌かなって思っちゃってね、今ね。
なんで外雪降るかな。
本当
超寒いよ。帰ろうと思ってさ、休憩室行ったらさ、うん、うちのブースの中で一番偉い SV の人がさ、ポツンって言ってさ、そう、お疲れ様ですって言ったら、もう帰るのって言われて、今雪降ってたよって言われて、はって言って、マジですかって、マジですよって言われて、
雪だよな、どっからどうみたいな。
そう、で外出たらマジじゃねえかみたいになって。
ちなみに今の話で、うん、いつ収録をしているのかがバレバレだと思うので、うん、あれなんですけど、うん、今日春分の日なんですよ、収録日ね、
うん、春分け日ね。
春分け日ですよ、うん、春を分ける、春になるよって分ける日なのに。
妹の結婚記念日で。
おめでとうございます。
小太郎の誕生日だよ。
おめでとうございます。そんな日にね、雪が降ってますね。
信じられないよね。
信じらんないよね。
なんかヤフーニュースのさ、トップ画面見たらさ、大雪警報にご注意みたいなさ。
あのさ、神奈川県、うん、山側の方、うん、20センチぐらい積もったってね。
そうなの。バカでしょ。だってこの間
靴埋まるっつって、
こないださ開花、桜が咲きましたみたいなさ。
ね、明日のさ、あの天気予報見た？
見てない。明日の天気ですか。
気温衝撃だよ今日、うん、東京都心で1度とか2度だったりとか、うん、関東近辺でも大体平均3度4度5度ぐらいらしいんだけど、うん、ちょっと見てニュース。私はさっきニュースをね、あの職場の休憩室で見てて、うん、えーってなって。
7度、最高気温20度。
最高気温20度やばくない。意味わかんなくない。
意味わかんない。
もう 全人類体調崩せって言われてる。意味わかんないん
だ。神様はね、いろいろとね、不親切だよね。桜も咲くの、まあいいんだけどさ。
神様が不親切なのか、人間への対価を与えているのかわからないですけど。この何、悪天候になったのも、うんと、地球温暖化だったりとか環境問題が生まれているのもお前たちのせいだからなって言われてるような気もしなくもないですよね。
だってね、北海道もね、3月の頭にドカ雪で50センチ以上積もったんですよ、うちの地元。
3月
に入ってからみたいな。パパから、うん、あの家の周りの写真が送られてきて、うん、でうちあのデッキがあるのね、ウッドデッキがベランダにあるんだけど、そこのウッドデッキ何畳ぐらいあるのかな、8畳ぐらいあるのかな、うん、
結構広いね。
そこがもう
住めるじゃん。
そう、雪だまりになってて、でそこうちの小太郎さんの、うん、あの小太郎さんお散歩行けない人だから、怖がりで、だからあのマーキングスペースみたいになってて、うん、でも全然出れる状況じゃなくって、で
小太郎さん膀胱炎になっちゃうじゃん。
いや、家の中でもちろんするよ。するけど、
お手洗いはあるの、ね、
それとマーキングは別じゃん。
あ、そうだね。
でそのマーキングするためにいつも1日1回か2回は出るんだけど、でそれ用にちゃんと除雪をされた写真も送られてきて、うん、見たら本当にすごいの、なんか
やば
ショートケーキ切ったみたいななってて。
断面が。
そう、すごいことになってるねつって。
いや、あのさ、我ね、うん、生まれが沖縄じゃないですか、沖縄県石垣島じゃないですか、うん、で育ちは東京なんですけど、今ね、雪だまりっていうワードにすごくびっくりして。
雪だまり、
雪だまりって言わんから、うん、雪踏んでしやんこう。
雪だまりって吹きだまりのこと？
え、雪が溜まってて雪だまりって言ってなかった？今
私、
うん、あの一番最初から聞いてみて言ってたらびっくりだけど。
私知らない日本語言ってるみたいな。
もしくはただただ、あの雪
噛んだだけかもしんない。
雪溜まっててっていうのが、あの鉛だか噛んだかどっちかかもしんないね。雪 きだまりって言うんだってすごい思っちゃった。
私が言ってたのね、全然気づかなかったわ。
もしかしたら私の聞き間違いかもしれませんが、まあ、そんなこんなですけど、
3月のライオンのね。今待ってたでしょ。
いや、あの、じゃあいつもの話題に行きますかみたいに切り返しをね待ってたんですよ私は。そしたらね、まさかのね本題だったって。いやー、切り替えのワードねえんだと思って、さすがです。
そう、あのアニメの話なんですけど、はい、3月のライオンをね、
うん、
あの2月の後半ぐらいから見出したわけですよ、はいはい、2クール目じゃない、2シーズン目ちょっと今日おかしいな、
シーズン2を見始めた
と、シーズン2を見始めたわけですよ。それニーナさんの彼女さんがね、3月のライオン大好きなので、うん、それで見始めたんですけど、
3月のライオンって何の話？
将棋の話。
将棋か、
うん、中学生で将棋のプロになった男の子が主人公で、
藤井さんじゃん、
藤井さん、まあ、
藤井六段みたいなもんじゃん。
でも藤井さんよりももっと境遇がかわいそうな子、両親がちっちゃい頃に事故で妹と一緒に亡くなっちゃって、交通事故 で施設に入れられそうになったところを今のお父さんにうちに来るかって言われて、うち弟子として
養子縁組、
そう、養子縁組まではやってないんだと思うんだけど、
引き取ってくれた、
そう、引き取ってくれたんだけど、その家で生きていくには将棋をしなきゃいけない、
うんうん、
でそんなに好きだったわけじゃないけど、声をかけられた時に君将棋好きかみたいな感じで言われて、はいって言わないと施設に入れられるみたいな感じの危機感で、うんうん、はいって言って、そしたらその引き取られた先にお姉ちゃんと弟がいたんだけど、もうその子たちを差し置いても何が何でも将棋をやんなきゃいけないみたいになっちゃって、途中でもう抜いちゃったんだよね。最初はもちろんさ、そっちの兄弟の方がさ、うんうん、強かったんだけど、途中で抜いちゃって、でその二人はグレーみたいな、うん、その状態でも将棋をやらなきゃいけなくて、ちょっと、まあ、プチ家庭崩壊みたいにしちゃって、
うんうん、
まあ、でも中学生でプロ入りをして、で高校生になる時にもうあまりにもその家が耐えられなくて一人暮らしをすることになりっていうところからの物語がスタートなんだけど、その将棋の先輩たちにスナック銀座とかに連れられて、間違ってお酒を飲んじゃって潰れて街で寝てたところを解放してくれたのが川本さんっていう近所に住むところの三姉妹の一番上のお姉ちゃんとか、それが茅野ちゃんなんだけど、
茅野ちゃんね、
おっぱいおっきいお姉ちゃんの役なんだけど、
あ、やっぱりやっぱりそうなっちゃうのね。
で拾われて、そこから不思議な縁でご飯食べに行きないみたいな感じで、たまにご飯食べに行く関係がスタートして、うん、でちょっとすさみかけてたんだけど、その子もちゃんと学校にも通うようになり、将棋もなんだかんだあって頑張り、でその姉妹たちともうまく絡み、で元々のその義理の姉とがもうなんか超嫌なやつなんだけど、でもそこともなんとなくうまくやっていくみたいな話なんだけど、そうでね、実写やってて、
やってるよね、
そうやってて、3月のライオン前後編だったんだけど、主役の男の子桐山レイくんっていう子の役が神木隆之介くんだったの、う
ん、まんまじゃん、
そう
顔まんまじゃん、
そうで神木くんが通う高校の1年生の時の担任だったかな、白玉さんの大好きな一世くんで、
ああ見なきゃ
アニメだと福来さんなのね。
あーでもなんかそうだね、声は低いけど、
うん、
うありだね。
で
一星出てたんだ、
一星出てたよ、一星くん出てたって言ったらテンション上がって見なきゃって言ってたよその時。
あ、そうだっけ、ダメだもうなんか。
いやもうだいぶ昔だから話して
た、ていうかさ、あのあれよ、なんだっけ、高橋一星のブームが強すぎてもう追いつけない追いつけません。ただカルテットはちゃんと見ようと思って。
あ、カルテットね、うんでね、島田八段っていう美希さんがやってたすごく胃の弱い でもあの A 級クラス、 A 級 B 級 C 級ってあるんだけど、その A 級クラスであの名人戦とかタイトル戦をよく競ってるような、うん、
あのこの前の竜王戦的なね、
そうそうそう、細っこい頼りないおじちゃんがいるんだけど、それを蔵之介さんがやってて、
へえやばい
で後藤っていうね、すごい、後藤は何段だったかな、9段だったか8段だったかで、それも A 級の人だったけど、その桐山くんの天敵で、お姉ちゃん、もう超うざいお姉ちゃんがいるって言ったじゃん。そのお姉ちゃんが、実写だと有村架純ちゃんがやってるんだけど、そのお姉ちゃんと付き合ってたのが後藤っていう、最新持ちで、奥さんはでも植物状態だった人なんだけど、それを伊藤秀明くんがやってて。
へ
ー。でも実写でね、アニメですごいお姉ちゃん嫌いだったんだけど、で、ひかささんがすごい、ひかささんだったか、マリーナだったかどっちか忘れたんだけど、うん、どっちかがやってて、どっちも悪役似合うじゃん。
似合うね。
でもすごい嫌いだったんだけど、有村架純ちゃんが嫌なお姉ちゃんやったら全然嫌いになれなくて、どうしようと思って。
カジュンのこと可愛すぎて。
そう、可愛すぎて。
有村架純可愛いよね。
そうなの。
有村架純と高畑充希超可愛いよね。
可愛い。
あの二人すっぴんで並んでてほしいもん。
それで、宗谷名人っていう、まあ、なんだっけ、羽生さんだっけ、
うん、羽生さん。
羽生さんだよね。羽生さんみたいなポジションにいる宗谷名人っていうのは石田明さんがやってるんだけど、それをああど忘れした。
これ実写映画見てからアニメ見て漫画読んだら面白そうな流れ、
ね、逆、私は逆だと思った。
本当？
うん、あのいつもの流れだと実写見てアニメ見て漫画っていう流れなんだけど、今回に関してはアニメ見てから実写見た方が面白い。
本当？
で、私は思った。
なんか声のイメージがすごい変わりそうだから。
あ、いや、うん、そうなんだけど、声のイメージを上回るぐらいにキャストがぴったりすぎて。
あ、そうなんだ。
そう、なんかあのアニメをすごい見てから実写行ったんだけど、見ただけで、あ、これこのキャラ、これこのキャラみたいのがすっごい分かって。
まあだって主人公がほぼ一緒の顔だからね。
そうなの。
海のちかさん、あ、でも海のちかさんの格上っていそうだからね。
そうなんだよね。加瀬さん、加瀬亮、
お
ーが宗谷名人で、アニメの方だと白髪美少年、うん、美青年って感じなんだけど、まあそこまで白髪ではなかったのは逆に良かったなと思って。
あ、加瀬くんっぽい。
そう、なんかでも色素が全体的になんか透明になりそうな感じの。
加瀬さんもだって日に当たったら溶けそうだもん。
そうそうそうそう。ね、加瀬さんすごいぴったりで、しかもその川本三姉妹も、うん、一番上が倉科カナちゃん、
うんうん、
で2番目の子と3番目の子忘れたんだけど、でもその2人ともぴったりで、もうとりあえず外れキャストがいないの。
へー、すごいね。
そのなんかさ、先輩たちのさ、杉田さんとかも出てんだけど、杉田さんの役の子とかも中村くんとかが、あー、もうぴったりだなみたいな。
へー、
全部当てはまる感じで。で、その3姉妹のおじいちゃんがいるんだけど、おじいちゃんの声が千葉茂さんなのかな、
うんうんうん、
なんだけど、実際にやってるのは前田銀さん。
おお、
前田銀さんと千葉茂さんの声のトーンが一緒だから。
そうだね、近いね。そう、音質、
見た目は前田銀さんの方がちょっとあのアニメのキャラよりふっくらしてるんだけど、うん、でもおじいちゃんだと思って
やばいね。
そう、超テンション上がって私、
ボリュームがボリュームが行き過ぎてますね。
私実写でこんな実写してよかったって思った作品初めてで、
うんうん、
まあ、内容としてはそのツークール、ワンシーズンにつきツークールやってるんだけど、それをギュッて濃縮した感じなんですね。で、前編で今やってるツークール分を後編みたいな感じでギュッて濃縮されてるんだけど、うんうん、でもそれでもなんかその暗殺教室みたいな詰め込み感もなく。
へー、あ、じゃあもう完全にストーリー構成とかが上手かったんだね。
そう、だからなんかアニメを見てから実写を見たから私は、うん、なんかダイジェスト版を見てる感じっていうか、
あ、じゃあ綺麗じゃん。
そう、
違和感なく。
そう、
あのさ、構成作家さんとかさ、脚本とか、うん、なんだろう、まあ、映画を作る、映画とか舞台とか作るってなったら裏方さんがいっぱいいるじゃん。裏方さんが大元の作品好きな人だけが集まってるとさ、めっちゃいいのできるよね。
そうなんだよね。でもなかなかそういうのないよね。
そう、アニメ映画もそうなんだけど、実写化するときってもっと難しいと思うんだけどさ、漫画から、アニメで 新アニメとかで放送されるとかじゃなくて、アニメは作る予定はなかったけど劇場版だけやりますみたいなパターンになるやつもあるじゃん、まあ、あのセイントお兄さんとかそうだったけど、うん、セイントお兄さんはねものすごい愛が詰まってたから、銀幕版のセイントお兄さんもう一回やってほしいもんね。
セイントお兄さんさ、うん、あの DTV みたいなさ、うん、ドコモの配信のドラマみたいなのでさ実写やるよね。
やる。
染谷
くん、染谷くんなんだよね。あのさアニメのキャストのまんま言ってほしかったな。ビッタとイエス、
うん、
森山未来と星野源だよ。面白かった、超面白かった。
絶対面白いと思う。
いや本当面白かった。であのさあセイントお兄さん読んでた、
読んでた。
あのさヤクザの人いる、
うんうんうんうん、立木さんがやってたやつね。
立木さんがまたさあの兄貴みたいなのがすごい良くてさ、うん、たまんなかったんだよね。あれ面白かったな。あとなんだっけあの一番弟子のさブッダの一番弟子の子、
あ、ここ押し子？
そうそうそう、
あ
の子たちが出てくる回をアニメで見たい。同じキャストで誰がやるんだろうみたいな。なんかみんなで旅行に行った時の話とかやってなかったから、あのねお椀がね荷物と一緒に流れてくるベルトコンベヤーアニメで見たい
よ。あったそれ懐かしい。
漫画で見た時衝撃だったもん。うわーと思って。
懐かしい。
中村光って天才かもしれないと思ってやばいよって思って、もうこんなに物件をねじ曲げてる人いないだろう。もう本当に仏教を信仰してる人にめっちゃ怒られるとは思うんだけど、私たちの命ですとかお椀持ってくるか、しかもお椀預けちゃうんだ、むしろ手荷物で持ってた方が安全なのではみたいな。面白いよね。
面白い
よね。問題天使も面白いからな。ディズニーランドの回が劇場版に入ってたのが嬉しかったけど、成人見ないよ。
可愛かったよね。
可愛かった、あれは超可愛かった。2人とも声の質が似てるから重なった時ちょっと綺麗な。
いやーね、
そうなんだ。なんかそういうさ、あの愛がある、愛が溢れてるものっていいよね。
そういう感じで、
はい、
せーの、
南北
友好条約。
高杉ニーナです。毎月第2第4火曜日夜8時から生放送のドサンコタイム217、新曲の視聴サイト、歌ってみたの YouTube チャンネル、ライブ情報などはアメーバブログニーナレッツスタートをチェックしてください。 Facebook ドサンコタイム公式 Twitter もよろしくです。したっけねー。
おっさん、ガンジューやろるんさ、白玉葉月です。イベント MC、イラストレーター、シンガー、この3つの活動を軸としています。どんなパフォーマンスをするのか、どんなイラストを描くのか、気になる方は白玉葉月で検索を。イラスト専用のツイッターもあるよ。
後半っすか？
後半っす。
後半は音楽の話でしたね。
うん、あのさ全然音楽の話だねって言われて音楽の話しないんだけどさ、最近さキャンディークラッシュをさ久々にやってるんだけどさ、
ゲームじゃないですか。
そうキャンディークラッシュさ、なんか広告を見ると1個無料でついてくるみたいなのがあって、うん、その広告がね最近やたらと、
うん、
あの髪の毛が綺麗になるっていう、
うん、
トリートメントかなんかの広告がすごい流れてくるの、うん、もうさあまりにも毎回見るもんだからさ、うん、ちょっとそろそろ買おうかなと思ってる。
気になりすぎて、
気になりすぎて。で今アニメ商品もさすごい今クールの切り替わりだからさ、消費しないとハードディスクが全然開かなくてさBGM でいいやみたいな作品だとさ、やりながらキャンディークラッシュやりながらつむつむやるみたいになっちゃって、
携帯2台でパズルゲームやってるみたいな。
そうでもつむつむは60秒って秒数規定があるから、うん、つむつむやってるときは つむつむやって、ハートが回復するまでキャンディークラッシュやって、うん、で両方とももう詰まったらノーゲームノーライフの原作読んでみたいな
最近のニーナさんの過ごし方ちょっと廃人っぽいですね
元から廃人なんだよ。
そっか。
それでも最近よく外出するようになったから、家にいるとき余計に廃人になって、短期集中廃人みたいな
最近あの我あれですよ、喋りの基礎練だけレッスンを受けたまわることにしました。
お
う、うん、いいですよ。この前ちょっと一本行ってきたんですけど、面白いですね。こうその人の苦手な50音の行とか分かると。
私作業と他行かな、
うん、たてちつてとたとが言いづらいんでしょう。
たてちつてとたとは言えるな。
続けて言うと言いづらいでしょ。
させしすせそさそがすごく嫌い。
ね、
あとかけきくけこかこ一番嫌い。
詰まる音が苦手なんですね。
鼻から抜けるのはだから何ぬねのとか全然大丈夫な、うん、
美濁系。
そう、あとラリルレロも全然大丈夫なんだけど。
本当？
ラリルレロは大丈夫だよ。
あ、今は大丈夫だ。
ラリルレロはさ、あのさ、私が昔付き合ってた彼氏がさ、本当ラリルレロがさ、ダディドゥデドディだっちゃう子がいてさ
やばいね。あの逆にさ、ラリルレロは言えるんだけど、ダジズダジズデダジズデド
ダジズデド
ダジズデドが言えない人もいるんだよね。あの緑色とかを早く言っちゃうと緑になっちゃう人とか。
緑色
をいつも話してる感じのテンポで話すときに緑色になっちゃう、緑色、うん、逆にいずれっていう、緑って聞こえるよっていうと、え、緑って言ってるでしょって、今ゆっくりだからでしょっていう気になっちゃう。なんかいるよね、滑舌悪いとかじゃなくてさ、喋る気がねえんじゃねえかってやつもたまにいるけどさ
なんかさ、バイトでさ、うん、契約文書とか読み上げなきゃいけないの、
はいはいはい、
で普通にこういう感じのトーンはもっと電話だから高いんだけど、うん、こういう感じのスピードでこういう感じのテンションで喋ってるとさ、15分から20分ぐらいかかる契約文書を読み上げなきゃいけないのね、うんうん、確認のために。なんだけど急いでるとか言われてせかされるとさ、それを10分ぐらいで終えるんだけどさ、はいはいはい、その時の早口のさ、調子がいい時とか悪い時の差がすごくてさ
噛むんでしょ。
そう、
この前ね、あ、まあ、喋りをこう、まあ、ネットラジオであったりとか仕事でも、うん、あの我もさ結構喋る仕事だからさ、自分に合う原稿になるものを探そうっていうので、うん、ちょこちょこね、あの博物館とか行くんですよ、
うん、
でこの前アンデス文明展行ってきた時にね、この辺からなんだけどさ、あの展示物よりさパネルしか撮ってねえんだよ、ね、いやこれがさまた言いづらい言葉がいっぱいあって、アンデスだし父かかこ、
なんか私多分初めて海外で覚えた湖父かかこ、
うん、でもちゃんと発音するとティティカカなんだよね。
そう、ティティカカ。
ティワナク文明は標高3800メートルにある巨大なティティカカ湖、カッコカッコは言わなくていい、琵琶湖12個分の面積の湖畔にあるティティカカ盆地で繁栄したみたいな、こういうのが書いてあるわけですよ。これ見た時に、お、私のための原稿がいっぱいあると思って写真を撮ったね、8割型パネルですねいやでもこのアンデス文明すげえ面白くてさ、色彩感覚とかがすごくて、あのだって紀元前だよ、クリエイターが多すぎてさ、すごいよね、あそこの文明すごいよね。我々あれじゃないですか、結構アンデス文明的なあの民族衣装とか好きじゃないですか、うん、あの幾何学模様が未だに何も変わらず残っているところもすごいし、レースの編み物がやばかった。今から言うと3000年とか前のレースの編み物、細くなんだ、繊維を細くこう引っ張り出してそれで作られた編み物ね、すげえんすよ、すげえんすけど、あった、わかるかな、魚がいるの。
わあ、本当だ、金魚みたいな、ヒラメみたいな、
エンジェルフィッシュ的な、
うんうん、
熱帯魚的な、
うんうん、
これ3000年前だよ、
すごいね。
やばくない、
うん、
って思ったぐらいやばいので、この写真をニーナちゃんに送っときます
私に送られてもみたいな、うん、
あのあこれ聞いた人があ
のじゃあ
言ってたやつこれです っ, って、
うん、貼り付けておきます。
貼り付けてほしい。これすごこれはマジで感動した。
あついでにさっき雪だまりって言ってました私
言ってたよね。
気づかない間に言ってました。言ってましたよね。でそういう日本語も確かにあると思いました。
ないって否定された
けど ないと思ったんだけど、でも自分で言ってるってことはあるんですよ、
うんうん、使ってったってことだね、う
ん、使ってたんですね普通に ね,
ね。
もうさなんか北海道弁ってさ無意識で出るのでさ、
そうよね。
そうなんですよね。ラム肉を平然と食べるみたいなもんですよ、
うん、うわこれ読みづらそう。ニーナちゃんこれ読めなさそう。パチャカマク
パチャカマク
言いづらそう。
初見だと読めないな。
天アモのグレーコロビアン売り物博物館。
あのねカタカナだとねすごいいきなり幼児化しちゃうからね
いい感じで滑舌練習になりそうなパネルがいっぱいあったんですよ。
生麦生米生卵。
生麦生米生卵これは何の時間なんでしょう。
わからない。
あの今の主役じゃんって言ってた時になんかいつもニーナちゃんアニメの時主人公っていうのに主役って言ってるとちょっと面白くなっちゃった。
あれ
主役じゃん
、うん、そうそうそう。だからね
主演ロボットをまとえる男の子
でもそうじゃん。
そうそう合ってる合ってる
合ってるよね。
合ってるんだけど
合ってるよね。
なんか今日さ
なんかツボなんだね。
今日言葉のチョイスが面白いなと思ってどうしたんですか
最近ね壊れて、いやちょっとねこの間闇落ちして、
あら壊れかけのニーナなんだ。
そうなんかあのさあもう動物みたいなところがあるからさその場で言ってくんないと分かんないわけ、
うんうん、
後からダメ出し言われてその意味が分からなくって帰り道30分ぐらいずっと悶々としながら最終的に答え出たんだけど、なんでそういう分かりにくい言い方するのかなって結局そっちにずれちゃって、うん、もんもんしてて今日の仕事でちょっと上書きしたらテンション高くなっちゃって、うんうん、元に戻ったらちょっとおかしくなっちゃった
子どものチョイスが違う引き出しから出てきてるんですねなるほど分かりました面白いな。なんか今日のニーナさん好きだな いつも以上に面白い。
そうですか。
基本のフィールドとしてはあの好きな人のこうエリアにいるわけですよ。ニーナさん僕の中ではね白玉さんの中では好きな人たち仲良しさんのフィールドにいるんですけど、そこからね勝手にね階段を上がってたりそこのフィールドに一本だけあるはしごがあるとしたら勝手に登られたみたいな好きな人たちのところからなんかあの神みたいなレベルのところにこうよじ登られた感があって、なんかその言葉のチョイスもそうなんだけど、ギャグセンスも引き出しが変わった時にものすごいツボにはまったりするじゃないですか。今その状態です
私
そうなんかね、うん、いつもいるフィールドから抜きん出てます。
斜め上行っちゃってる。
どうですかね90度よじ登ってる感じですかねこういうロープをこう伝って雲の糸ですか。
本当ですか。無自覚ですけどね、
うん、面白いっすよ。
本当ですか。すいません
そんなに褒めていただいて
こんなに褒めていただいてすいません。
面白いイコール褒め言葉ですからね
そろそろ終えていいですか、
は
い、
そうですね。
告知は何かありますか。っていうかすいません、そもそも2月配信できなくて以上。あ
そうでした、私のせいです、ごめんなさい。
そうです、白玉さんのせいです。
すいません、スケジューリングがうまくいかず、
そうすっかり水曜日を忘れられてて、その次の週音信不通で、
はい、死んでました。
そう焦った、本当に死んでるかと思って。
ギリギリで生きてました。リアルフェイスでした。
そう、ツイッター見ても更新されてないし、うん、もう生存確認をどうしたらいいんだろうと思って。
生存確認できないよね、できない状態だったんですよ。そう
だからね、生きててよかった苦悶式でした。
本当ですね生きててよかったじゃない
んだ、ね、生きててよかったでした。
なんかそのあ音楽企画チームを実際に今、うん、指導し始めてますが、うん、それのねイベントごとで、MC 頼めるときはちゃんとお声掛けします。丸であのリリックス .jp っていうチームを立ち上げてまして、スイングパーティーもそっちに 交流させちゃってっていうような感じでやってくるので、ツイッターフォローしてあげてください。 lyrics.jp で調べれば出てくるかな。アットマークなど言った方がいいか。ででん、アットマークの後が lyrics_jp ですね。ちゃんと南北友好条約もリンク貼らせてもらいますんで、よろしくお願いします。フォローしてください。
次回は4月の27日116回目。次はちゃんと収録できるんでしょうか。
ブッキングイベントの日程によりますが、日程を調整というか、この日だったら大丈夫ですとなるべく早く連絡できるようにします。はい、頑張ります。
はい、
締めはあれですか、575ですか。
575はもうなんかそろそろ飽きた。
うん、どうします、
どうしましょうか。久々に言いにくそうな早口言葉とかがいいんじゃないですか。これは貨客船の旅客、
貨客船の旅客かな。魔術師、魔術、
地味なジーヤの自慢の地酒。
これ言いにくいか。
地味なジーヤの自慢の地酒、
すごくなんかいいテンポだね。
テンポはいいね。
地味なジーヤの自慢の地酒なんか違った。
駒込のわがまま者、中野の怠け者。すごいね、ママモモモイみたいな、
スモモモモモモモモのうち
みたいな。コンスタート、
赤パジャマ、地のつぶつ
早
っ。帰れぴょこぴょこみぴょこぴょこ、合わせてぴょこ横に釣られるんだけど
早くないこれ。
生麦、生米の卵、旅客船の、あ、旅客船って言っちゃった。
魔術師、魔
術面白い。老若男女、
老若男女、
あ、わかったニーナさん、締めで、いやらしく老若男女って言ってください。
老若男女、
もうセクシーに言ってください。
もうさ、老若男女が言えるからさセクシーも何もないんだけど
セクシーに老若男女って言って老若男女、
老若男女、
うん、
老若男女
老若男女、
老若男女、
うん、合ってる合ってる、老若男女、はい、老若男女、
老若男女
誰誰かな、
高架橋橋脚、老若男女
面白い。
面白い。ジャズシャンソン歌
手ジャズシャンソン歌手、
ジャズシャンソン歌手、ジャズシャンソン歌手、ジャズシャンソン、
ジャズシャンソン歌手、
ジャズシャンソン、ジャズジャズシャンソン歌手。
いや、もうそれでよくない、もうそれでよくない、可愛かったよ。
ジャズシャンソン歌手、
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 ジャズ、
あれ、
ジャズ、
ジャズ、
ジャズ、シャンソン歌手、
ジャズ、シャンソン歌手
ちっちゃい子みたいになるね、急にねニーナちゃん、ジャズ、
ジャズ、
シャンソン、
シャンソン
歌手、
歌手、
はい、つなげて言ってみよう、
ジャズ、シャンソン歌手
はい、
はい、
今日もおやすみなさい、ゆっくり休んでください。
面白かった。